奈良世界遺産の道ラジオウォーク、
南都の祈りと文化の地を訪ねる。
皆さんこんにちは、歴史コンシェルジュの柏木宏行です。何やそれと思われるかも分かりません、今年もこの時間がやってまいりました。ラジオウォークです。1982年にスタートしたこの企画も今年でなんと43回目でございました。藤林さん、
はい、
はい、去年ね、あの高槻市三島地域のラジオウォークと、はい、さらに昨年12月には藤井寺市羽曳野市の古市古墳群の特番にもね、参加してもらいましたけれども、はい、どう、あの理系女の、藤林さん、少しは歴史に関心が出てきましたか？
ちょっと古墳を見ると、うん、結構興奮するようになりましたね。
古墳で興奮いや、いいことでございますね、はい、でも知らないことが分かるっていいでしょ。
そうですね、うん、こうやって人がちゃんと歴史をつないでいっていく、うん、つないでいくこの形跡を見られるっていうのがやっぱり生きててよかったなと思いますね。
いいことを言いますねあの歴史ファンっていうのは、うん、やっぱり人がずっとつないできたその営み、痕跡、そういったものからロマンを感じて、好きになっていく、そういう感じがします。
知れば知るほど私たちが後世につながなきゃいけないという責任を感じるようになったので、ちゃんとハマってるんだなっていうのが分かります。
それはよかった、はい、で今回のラジオウォークは奈良市内を舞台にね、お届けしようと思っております、はい、タイトルに奈良世界遺産の道ラジオウォークとあります通り、古都奈良の文化財が世界遺産に登録されて25年になったんですね、はい、これを記念して、私たちは平城京の西にある薬師寺と東照大寺、はい、そこから北上をして平城宮跡、さらに今度は東へドーンと行って興福寺から春日大社、そして東大寺から元郷寺へとぐるっと、まあ、時計回りに半分もあるのかな、
はい
ね、そんな感じになります、いろんなものがいっぱいありますんで、ちょっとねコンパクトにお届けしないと大変なことになります、そして分かりやすくもまたねお伝えしたいと思いますので、そのためにもうラジオウォーク MBS が誇ります最強の、専門家解説者の皆さんにお越しいただいておりますから、ご安心くださいませ
皆さん絶対に置いてきぼりにしないので、皆さんご紹介しましょう、はい、京都橘大学名誉教授の猪熊兼勝先生、そして奈良国立博物館名誉館員手塚山大学客員教授の西山敦先生、そして MBS ラジオ上野誠の万葉歌ご読みでおなじみ国学院大学教授の上野誠先生です。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。猪熊先生、また1年ぶりでございます、
はい、奈良市内については学生時代に300日ほど泊まってたことがあるんですよ年間
そうですか。
ですからいろんな思い出があるところですね、
は
い、
ぜひまた今日はねそんなお話も伺いたいと思います、はい、で西山先生、昨年ちょっとね、はい、お休み欠席になっちゃいまして、はい、こちらの都合でして申し訳なかったんですが、はい、いかがですか、久しぶりのラジオウォーク、
はい、いや去年もできてれば出たかったですね
本当ね、はい、あの高槻には思い出がねたくさん終わりになった
んで、そうそうそう、いろんな思い出があってですね、言えない思い出が、
はい、言えない思い出だったら一緒じゃないですか、はい、まあ今日もまた楽しくお話、は
い、よろしくお願いします。
そしていつものように上野先生です。
やっぱりね、はい、実際に歩いてみるとね、うん、足の裏からの刺激もね ありますよね。これがね、あこの道をね天武天皇も歩いただろうなとかね、いろんなことをこう考えるじゃないですか、はい、あこれ聖武天皇も歩いたんだろうなとか、はい、そういうのがやっぱり楽しいかな、この、うん、あの企画のねいいとこかな、ね、
現場を歩くっていうのはそういう楽しみありますよね。はい、というわけで、あの実はね、あの上野先生と藤林アナウンサーと私柏木の3人で、はい、事前にね、もうきちっとこれは現地をやっぱりウォークしないといけない、歩いております、
はい
はい、その様子を収録しておりましてね、今日はその音声も一部お聞きいただきながら進めていきたいと思うんですけれども、うん、この音声につきましては後ほどご紹介するんですけど、なんとねスマートフォンのアプリロケトーンっていうのがあるんです、はい、ロケトーンを使って現地でその音声解説を聞きながらラジオウォークの醍醐味です、
はい
はい、本体と一緒にウォークしていくというあの醍醐味、これを楽しんでいただけるように考えております。またご自身で現地に行かれて解説を聞きながら巡る、それもそのなんていうの、上野先生と一緒に歩くみたいなね、感じがいたしますので、まあ、今日は放送と現地の2回楽しんでもらえるような、もうものすごくそのある意味贅沢な作りになっておりますんで、
2回3回何度でも楽しめる仕組みとなってますよね、
はい、そうなんです、そうなんです、うん、はい、
ということでこの後午後5時25分まで3時間半の生放送をお楽しみください。奈良世界遺産の道ラジオウォーク、南都の祈りと文化の地を訪ねるスタートです。奈良世界遺産の道ラジオウォーク、 AM1179 FM906 MBS ラジオがお送りしています。奈良世界遺産の道ラジオウォーク、南都の祈りと文化の地を訪ねる茶屋町の MBS スタジオから生放送でお届けしています。
はい、まあ、サブタイトルが南都の祈りと文化の地を訪ねるという、ことなんですが、これ西山先生どういう感情をお受けになります？南都の祈りってのはどういう
の？南都の祈り、この南都というのは奈良のことですよね。でその奈良の文化というのは続いているというのが特徴です。
あ、なるほど。
お水取りがつい先日終わりましたけど、あれが1273回目、奈良時代に始まって1273年続いてるんですね、あれが一番分かりやすいけれども、奈良の文化はずっと続いているのが大きな特徴なんです。で文化が続くということはお祈りが続いているということです、
そうですね、
祈りが続かなければ文化は続かない、つまりこの南都の祈りというのはですね、静かだけれど深くて力強い、
なるほど、
そういう話を3時間半これからしていこうと思っているわけです
そうですね、はい、そういうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます、わかりやすいですね。早速それじゃあね、世界遺産の道を巡っていきたいと思いますが、まずね、はい、西野京の薬師寺から始めようと思うんですね、でこの場所はですね、近鉄柏原線の西野京駅からもう歩いて1分
ですぐでした、
ね、北側の入り口に入るわけですが、はい、南側の大駐車場からでしたらゆっくり歩いて山門までどうかな、10分かかんないかな、いろんなところがあるのでこれも、巡りながら歩いていただきたいと思いますが、まずはね、上野先生そして藤林アナウンサー、はい、私で訪ねた時の様子をちょろっとお聞きいただきましょう。さあ、いよいよ南の門を入ります。
薬師寺っていつの時代なんですか？
奈良時代。
奈良時代、
奈良の都にやってきて元薬師寺からここへ移ってきた、引っ越しをしてきた。
薬師寺の中に入ってきたんですけれども、
立派な手水がございます。
手水も立派です ね、
ここで手をきれいにして口をすすいで、
なんかハスの花みたい。
そうね、
はい、
はい、それでは、身を清めましたので、山門へと参りましょう。
行きましょう。
中門ですね。
これは中門って言うんですか？京都のお寺とは違ってカラフルな。
はい、ということで私たちは、薬師寺を南側からアプローチしまして、中門の中をこう巡っていったんですが、白鳳伽藍というところに上野先生入ったんですよね。
そうなんです ね、これね、その薬師寺さんのその佇まいっていうのは、はい、その伽藍を復興して、実際にその、朱が塗られている柱の、あ、昔のお寺ってこういうもんだったんだなっていうのと、古い塔塔があって、その両方見れるところが薬師寺さん の良さだったと思いますね。
そうですね、本当に塔塔ぐらいしかなかったと言っていいんでしょうか。あと全部復興されて、これ昭和からですかね、
もう高田光院館長の時代にね、お写経勧進というものを通じてね、全国から錠剤を集められて、でその両方があって、その徐々に白鳳時代に戻っていってるっていうところがやっぱり見ものですよね。
面白いですね。ですから藤林さんが、現地で言いましたけども、東の塔は黒っぽい、西の塔は赤っぽいって言ってたけど、
そうなんですよ、
やっぱり同じ形をしてても時代が違うとこれほどね、やっぱ時代が出るというのか、東の塔東塔はあれはもう移ってきた時からずっとあるわけですから、
だいぶ結構
いや、そりゃそうですよ、 いつでしたっけね、あの730
年ですね、
ね、
730
年、にあそこへ移ってきた。
これね、我らがね、このスタッフの中のね、はい、解説スタッフの中のね、はい、西山先生はね、これね、天武天皇とね、うん、この宇野のさららの姫巫女がね、抱擁している姿だっていうね、ことをね、塔を見ておっしゃったんですよ。
素晴らしいですね。
抱擁ときましたね。
なんとおっしゃったんですか。
高田光一さんがそう言ってたんですよ。
あ、なるほど。
あの塔塔は大きな屋根が3つとその下に小さなもこしっていうのがあって、で大きな屋根は天武天皇、小さなもこしは持統天皇、これは天武天皇が持統天皇を優しく抱きしめている姿ですと高田光一さんはいつもお話しなさってて、いいなと思って、それ最高の説明だなと、もう学生時代からずっとそれは思ってるん
で。高田光院さんという方は素晴らしい表現力のある方でしたよね。
抱擁、
だから私はスカート履いてるような感じに見えたんですけど、
もこしだから
スカート、いや、もこしスカートですよ、ね、はい、
そうか、
さすがですね。
あの、あれをだから60の塔っていう人いるんですけども、うん、基本は30の塔、はい、
私も最初60の塔ありますねって言ってました、うん、確か。
で、上野先生、コーレル音楽、
うん、これあのね、ドイツの哲学の言葉なんですけども、うん、はい、動いてないものが動いているように見える、うん、っていうような時にその芸術として感動があるっていうことらしいんですね、うん、ですから、まあ、それをね、まあ、フェノロサが引用したらしいんですけれども、まあ、シェーリングというドイツの哲学者なんか言った言葉を引用したらしいんですが、こうパッと見た時にね、音楽が聞こえるという方もおり、いや、これは天皇と皇后が抱擁している姿だと、もういいですね。で、その言葉を、西山先生は、私は絶対この説は正しいと思いますというのをね、どこでも公言しておられますので、これも素晴らしいことですよ。
正しいっていうかね、あの、その塔だけじゃなくて金堂も屋根の下に目視があるんですよ。
だから
薬師寺の建物はみんなそうなってて、それは薬師寺だけなんです。他のお寺にないですよ。ってことは理由があるはずですね。でもちろん実は理由はわからないんですよ。これ天武天皇、持統天皇に聞くしかないんです。
なるほど。
だから理由わかんないんだけど、はい、薬師寺だけやっぱりそうなってて、はい、平安時代の人たちはこれは竜宮城の姿を映したって考えてて、はいはい、だから人間世界のものじゃない、はい、なんか特別だと平安時代の人も思ってたんですよ。
なるほど。
そこで、まあ、高田光一さんはそれを見て、抱擁と思ったんですね。
ちょっと質問なんですけど、はい、そもそも私薬師寺ってずっと薬関係のお寺だと思ってたんです、うんうん、なんか薬師寺どういう意味の建物なのかなっていうのを改めて聞きたいなと思いまして。
これは西山先生、簡単に言いますと
薬関係の寺。
正解。
正解だった、は
い、ですよ ね、 ね、あの薬師三尊という、ね、立派な仏様がご本尊でいらっしゃいますけども、うん、薬師如来、そして日光月下光の菩薩様、はい、でこれ上野先生、ね、うまく表現できてるんですよね。
これで、まあ、薬師のお坊さんはね、はい、みんなお話がうまいんですよね。で、ご本尊様はね、病院の院長先生です。で、日光菩薩様はね、日勤のね、看護師さんです、うん、そして、学校菩薩様はね、夜勤の看護師さんです、うん、薬師寺は24時間体制で皆様方をお守りしております。で、必ずね、修学旅行でおっしゃったんですが、
はい、
今ね、西山先生ね、うん、あの猪熊先生はお優しいので、うん、薬関係のお寺ですよってこう おっしゃいましたが、
が、
が、
それはね、
はい、
病気のお薬だけではなく、
うん、
人の悲しみとか、うん、辛さとか、そういうものも含めた薬と考えてくださいよ。
あ、なるほど。
なるほど。
非常に幅広くね、
そうです、
うん、不安やそういったものに対するお薬でもあるということ、うん、なるほど。私、あの南側からアプローチしますと、うん、南大門というか南の門の方に行きますと、途中に休みが丘八幡、うん、そして孫太郎稲荷っていうのがあって、うん、あの孫太郎稲荷さんはあのお食事食料の神様なんですね。あの だからあの入院患者の、ね、給食もここで面倒見てくださるのかなという気が先生の話を聞いて思ったんですけど、ね、よくできてます。
お稲荷さんはね、あのお稲荷さん、食事お稲荷さんのお稲荷さんですからこれがねやっぱり奈良を歩く楽しみなんですけど、奈良は仏様と神様が仲良しの地なんですよ、
う
ん、
そうですね、本当そうですね、はい、神仏集合ですね、
それはすごく大事なところですね、はい、奈良の
ねえ、うん、というふうにあの白鳳伽藍、これは天平時代のさもう一つ前の時代の、うん、白鳳時代の、まあ、伽藍だということで、それであの西の京駅の方の、まあ、北側の門を出ますと道路、小さな道路があるんですが、それ挟んで今度は玄奘三蔵院というのがあるんですよね、はい、あれはあのいつも空いてるわけじゃなくて、うん、あのまあ、いつ空いてるか調べてからいらっしゃったらいいと思いますけども、玄奘三蔵さんが発想宗の、まあ、開祖というのか、
まあ、正確に言うと玄奘三蔵 の、うん、あの弟子 の、はいはいはい、その慈恩大師という人が、まあ、開祖なんですけどね、
ど、はい、で立派な伽藍がありましてね、うん、であのシルクロードの、うん、あの壁画のある、
そうすごいのはね、はい、その玄奘三蔵のね、はい、あの西遊記の三蔵法師の玄奘ですけどね、 その人、ね、の頭の骨があそこに本当にあるんですよ。それすごいですよ、ね、本物が、
はい、どうやって見つけたの？
いやいや違う、
掘ったら見つかったんですか？
掘ったら見つかったんです。掘ったら見つかったことは確かです。
まあまあ、まあ、要するに仏様 の、 あの お骨を骨と一緒でね、あのいただいてきて、仏舎利と同じようにあのやっぱりご本人のご遺骨を分骨して、はい、そうそう、お祭りする。
中国でそれこそあの、うん、掘ってたら出てきちゃって本物が、うん、でそれ日本の仏教界も分骨してもらって、うん、でそれはまた分骨してもらって薬師寺に、まあ、その部分があるんですけど、
そうそうそう、ね、えだからすごいことですよね。うん、
平山郁夫先生のね、あのシルクロードの絵があってね、はいはい、これもね皆さんね奈良を歩く楽しみで、今の国宝も見れますよ。これは国宝、うん、でもおそらくね、平山郁夫先生のね、うん、あの絵はね未来の国宝ですよ。
いやあれはすごい壁画ですね。
未来の国宝ですから、未来の国宝も見ることができるっていうのも楽しいことですよ
ね、うん、壁だけ、そんな大変そうみたいな話してましたよねそういえば。
壁だけじゃなくて天井にも ねもういろんな絵があって、まあ、あれはもうぜひチャンスがあればご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、この薬師寺というのは、まあ、まとめますと天武天皇が、まあ、持統天皇奥さんですね、宇野のさららの姫の、まあ、病気を治そうと思って最初建立なさ、でそれはあの場所じゃなくて、藤原京というのが以前にありましたけれども、どうもそこに元薬師寺という元の薬師寺っていう感じのお寺があったようです。
この前ニュース読みました。そう
藤林が偉そうにニュース読んで
そういえば私ニュース読んだんです。
発掘のニュース読んでました。
そうなんですね、はい、難問の場所が明らかになるかもしれないみたいな、
う
ん、
ね、意向が出てきたっていう、ね、はい、
ようわからんかったけど
いやいや、しっかりニュース読んでました、はい、でこの辺になるとこれはもうね猪熊先生の出番でございましてね、うん、はい、元薬師寺ってのは藤原京の方にあったんです
か、はい、あの薬師寺につきましては現在の西の京薬師寺も、はい、それから元薬師寺も私前勤めてました文化財研究所が、はい、発掘をしております。私両方ともかあの掘ったことがあります、はいはい、特に元薬師寺については発掘前の交渉からずっと担当をしておりました。
そうですか。
で発掘の結果ですね、これは大変あの難しかったんでありますが、ええ、西の塔ですね、西塔、うん、西塔がちょうどあの元薬師寺か西の京の薬師寺に移ったものについてはいろんな説がありましてね、うん、もう両方の説が入り乱れていたんでありますが、発掘の結果その西塔がから出ました瓦が、うん、西の京の薬師寺がもう出来上がってからの瓦でありまして、両方の塔が併存していたと。ですから塔だけに限りますと、うん、東西を元と現の、うん、4つの塔があった時期があったわけなんですね、うん、はい、そういうふうなことが分かりました、はい、ですから移築じゃなくて、新しく西の京で建てたというふうな説が考古学では分かりました、はい、ただここで難しいことが起こりましてですね、私は個人的には 橋本行員さん、それから高田光員さん、松久保秀員さんという大変な偉いお坊3人のお坊さんがですね、これは移ってきたんだというお考えだったんですよ。
そういう話ありましたね。
そういうふうなので、はい、松久保さんからいろいろとさんと呼んだらいけないかもしれませんが、いろいろとお話がありまして、はい、私は松久保さんの お手伝いをしたことがあります。ただ考えてみますとね、飛鳥寺が、後でお話があると思いますが、飛鳥寺が、もう同じような状況なんですね、うん、で飛鳥寺の瓦が元号寺に移っていると、うん、はい、というふうなことはありますけれど、一体飛鳥寺のどのお堂を解体して持っていったのかわからないんですね、うん、そう、はい、そういうことを考えますと、なんか薬師寺も似たようなことがあったのかもしれません。
はあ、なるほど。
あのね、うん、そのね、その寺が場所を移すというのは、はい、何が移るのかっていうのがすごい難しいんですよ、
うんうんうん、
でね、その、うん、飛鳥寺の場合には、まあ後で元号寺のところで話が出ますけどね、多分仏像は一切写ってないんですよ、はい、私の考えでは、はい、建物だけじゃなくて仏像も写ってない、うん、で薬師寺の場合には本尊の薬師如来は奈良に移ってきたと思ってるんですね、うんうんうん、でもそのお堂は残ってて、だからその本尊都が奈良に移っても寺としては残ってたんです、うんうんうん、ただし本尊がいなくなっちゃったから、あの最高の仏像が、うんうん、だから急速に、まあ、衰退していくんですけどね。でね、だから建物は多分そのままなんですよ、うんうん、やっぱり新たに行ったところで作るのがなんかそのむしろ基本だったんじゃないのかなとちょっと思ってるんです。だから宮というか、そういうその大極殿を移すとか、うんうんうん、なんかそういう宮の何かを移すのとちょっと違って、寺の場合には基本のお堂は残したんじゃないかと思って、で元号寺の場合にはその僧帽の一部だけが移ったんじゃないかなと思ってるんです。
私の拙い知識ではリユースを常にして、材木なんかでも立派な材を使いますから、うん、引っ越しをするときは必ず持って行ってリユースをしたと思ってましたけど、うんうん、お寺の場合はそうじゃなかった可能性がある。
寺の場合は必ずしもそうじゃないと私は思って
る、ね、確かに礎石が残ってるっていうケース多いですよね、
うん
うん、はい、なるほど。
だから結構平安時代になっても元の薬師寺はね、うんうんうん、まだ残ってたんで、
うんうん、
ってことはなんて言うんですかね、やってたってことですね。
あったってことですよね。
宗教活動が続いてたってことなんで、だから残ってたことは残ってたと思うんですよね、うん、でも本尊がね、
うん、
ご本尊が、うん、そうね、日本には仏像が何体あるか、
はい、
どうでしょう、日本には仏像が何体あるか
ものすごくあるんじゃないですか。
ものすごくあるでしょうね
何万体とあるでしょうね、
何万か何十万か、ね、
あるでしょうね。
でもね、
はい、
私そのベストワンは薬師寺の薬師如来だと思ってるんです、はい、一番でね、平安時代の人はね、はい、あれは二番だって言ってたんです。
あれ、
うん、平安時代、
うん、
大安寺の本尊釈迦如来が一番で、薬師寺の薬師如来は二番って平安時代には言われてるんですよ、うんうんうん、でもその大安寺のご本尊は今はないので、はい、繰り上げ第1位
トップになった。
なんでなくなっちゃったんですか。
いや、焼けちゃった、うん、
焼けた。
大安寺はもともとすごく大きなお寺だった、
だからね、その最高のその仏像で、しかもそれは天武天皇持統天皇のもう愛の結晶のようなご本尊ですからね、うん、それ置いてくるはずないですよね。
なるほど。
だから仏像は持ってきた。
その仏像をこう、まあ、はい、お引越しっていう言い方は合ってるかどうか分かんないですけど、お引越ししたらその元々あったところは魂がなくなっちゃったっていう
か、いやいや、だからまあそこは空白になっちゃうんで、うん、まあ、新たな本尊はもちろん作ったでしょうけども、うん、最高の仏像のところにどんな代わりのものを持ってきても、うん、まあ、ダメですわね、うんうんうん、でね、藤原京から今の薬師寺のとこまでね、ご本尊7日で引いてきたという資料があるんですよ。
ほ
う、7日間
ほう、
はい、
結構急いで持ってったっていう感じですか、うん、
日通は使ってない。
日通使ってないでしょうね今なら使うでしょうけど
20キロですね、
でも結構大きなもんですからね、きっと。
そうです、そうです、
7日で移すってのは大変なもんですよね、 お祝いのように、なんかこうお祭りのようにして運んだんでしょうか、それとも静かに静かに運んだんでしょうか。
あ、まあそうですね、分かりませんけどね、まあ、お祭りかもしれないな、ね、そう言われたら
結構賑やかにね、
そう、都が映るのに伴うあれだからね、
賑、はいはい、やかにね、お祝いとして、
だからね、薬師寺はね、やっぱちょっと特別なお寺とこあるんですよ。だって天武天皇、持統天皇の本当にも愛の結晶でしょ、はい、で、だから奈良時代の天皇はみんな天武持統のその子孫だからね、はいはいはいはい、だから大事なんですよ、うんうんうん、その薬師寺は、うんうん、それは大安寺もそれは立派だけど、はい、ね、あの薬師寺こそ天皇家の本当に一番大事なお寺なんですよ。
なるほど、
天法要の寺ですからね法要の寺、
ね、もうね、これはもう西山先生にこういうお話をさせるとねものすごく熱がこもる、ね、説得力のあるお話になりますけれども、
ね、これ日本、はい、このね、スタジオにはね、日本を代表する考古学者、仏教史学者、
うん、で、
まあ、私は万葉学者としましょう、はい、これも日本最高の講師陣なんですよ。
そうです。
でこれちょっとね打ち明け話をしますとね、先ほどね控え室で、この話は難しいなっていうふうに猪熊先生がおっしゃって、でおそらく、西山先生も猪熊先生も話しながら、この説を言ったら誰々さんが嫌な顔するだろうなこの説を言ったらこっちからこう言われる、これがもうね、もう頭の中でぐるぐる回りながら、もう選ばれて選ばれた言葉が今このスタジオで発せられているので、この素晴らしさ、これはですね、はっきり申し上げます、はっきり申し上げますと、現在揉めている政治倫理調査会以上の複雑なさまざまな利害関係がございまして、
はいはい、
もうお互い言えないことギリギリのところを、そのおっしゃっているということは、もうこれ以上はもうないというふうに、考えていただきたいと思います
私も実はね、ちょっと意外な気がしてまして、猪熊先生のね、ご説明が本当にあっさりと、きちんとなさったんで、もっと長くいろいろ複雑になるのかなと思ってたんですが、やっぱ言葉選ばれて綺麗にお話しありがとうございます。
おっしゃってるわけです、
はい、まあ、確かにいろんな説がね、出ては消え出ては消え、また覆されまた出てきてみたいな、考古学歴史の世界はそうですからね、なかなか難しいところはありますが、一つだけこの薬師寺で、私大切だなと思うのは仏足石なんですけども、あれはもう国宝ですよね、もう唯一の、
仏足石のね、仏足石のね、唯一の国宝、
はい、私先日ちょっと山口県というところに行ってきまして、あそこの瑠璃光寺というお寺に行きますと、仏足石があるんですけれども、そこに説明がありまして、薬師寺の仏足石を写したものですってやっぱり書いてありました、あっちこっちに写されてるんですってね、仏足石は、
もうね、
あれはね、昭和30年に5年にコピーを作りましてね、
はいはい、
それがいろいろ分けられたんだと思いますよ。
あちこちでね、
はい、
うん、
コピー作るとき私たちやってました。
あ、そうですか作られたんですかなるほど、藤林があれを見てね、なんちゅう足の裏やと、
そうです指紋みたいなのかなと思って、指紋っていうかおかしいです、足のね、なんかあとすごい絵みたいですし、これ本当に大丈夫な、本当に本当にこんな足の裏やった、
まず、ね、大きいですね、
大きい大きい大きい、
顔ぐらいありましたよね、大きさね、
もっと大きい、もっと
大きい、
48センチ49センチぐらいなんで、靴探すの大変、
ジャイアント馬場より大きい
そうそう16万よりもっと大きい、
はい、裸足で歩いてたんちゃいます
いやいや
でもね、あれのすごいところはね、あれの元々のものはインドにあったんですよ、
はいはいはい、
そのサールナートっていう、お釈迦様が最初に説法した場所、六夜音って呼ばれる、簡訳すると、つまり奈良公園みたいなところでお釈迦様は最初にお話をなさった、そこにあった仏足石、でそれを中国の人が行って、それをまあ拓本取ったんでしょうね、多分、でそれを長安の都に持って帰った、今度日本の遣唐使が行ってそれ見て、そのコピーを作って日本に持って帰ってきた、でそれに基づいて作ったやつなんですよ、
はいはいはい、
だからインドのお釈迦様が最初に説法したその六夜音サールナートにあった仏足石なんですよ、
そのまんま
落ちてきてる、 そう、それがすごい、
六夜音は今奈良公園の中にありますね、地名が
あ、地名が、そうそう、六円はね、そうそうそう、
古墳がありますよ、
はい、なるほど。あれだからね、ちょっと特別な仏足石なんですよ、
う
ん、
そうですね、
だから日本の仏足石は日本中にいっぱいあるんだけど、
う
ん、ほとんどはもう最近のものでね、あれだけがもう特別に突出して古いんです、
う
ん、
というふうなことで、まあね、上野先生現地で拝見しましたけども、歌もこう石に、
お釈迦様はすごい大男やった、
そうそう、大
男でした。
それともう一つ、大男の大足だけじゃなくって、
う
ん、扁平足なんですが、そう
土踏まずがないんですね。
それが大事なんですね。
平等に、
そうそう、平等に
ペタッとして浮いてるところがなかったですよね。
そうそうそう、でね、だからあの薬師如来のその手足にも、はい、あの仏足石の足の裏のあの模様が薬師如来にもあるんですよ。
あ、なるほど。
つまりね、本当の仏様は手と足の裏に模様があるんです。
あるんだ。
ない私。
ない。
私手相は一応仏様と一緒なん
です。でね、だからあの薬師如来は本物の仏様として作ったものなんですよ。だから古い時代のもので、うん、手足に模様がある仏像ないんですよ。あの薬師如来だけです。薬師の、
そうですね、いやですからね、あの薬師っていうとね、あの再興された再建された新しい、あのいわゆる伽藍があると思いでしょうけれども、やっぱりあの天平のさらにもう一つ前の白鳳時代の塔がある、うん、そして仏足石みたいなものが実は地味に置いてあるんですよね、うん、あれ必ずあのご覧になっていただきたい。
あれ見落としちゃいますよ ね、
ね
で仏足石化って言って、
うん、そちょっと喋ってほしいな、上野先生に。
仏足石化っていうのは五七五七七っていうでしょ、はい、みんなね、はい、これは単価体ですよね、はい、これがねもう一つ七が加わって五七五七七七っていうのが仏足石化体なのね、うん、
はい、
でそれでね、自分はね、これは父母のために、うん、この供養をするために、こういう事業をします。つまりね、仏様に仕えて、多くの人が読んでもらうためにお写経をすることも一つ、伽藍を立てることも一つ、みんなこれは、うん、親孝行にもつながりますよっていう思想があるね、歌がね、あって、で仏足だから奈良時代の歌で石に刻まれている唯一のものが、まあ、残っている、うん、
だからね、あの意外に皆さん見落とすかも分かんないので言っときますけど、あそこはぜひご覧いただいて、
舐めるように見て、
うん、ね、その中にね、うん、あのすごくいいの、そのあれがあってね、あのね、人間として生まれてきたこと自体がもうありえないぐらい素晴らしいことであって、うん、だったらみんな頑張ろうと、勤めもろもろ進めもろもろって終わる歌があるんですよ。
もろってのためにね、
うん、それね、なんかみんなその勤め進んでいこう、人間なんだからっていうね、歌が一つあってね、なんかそういう奈良時代のそういう考え方ってあるんですね。
あの奈良時代の一つの仏教のあり方として、世の中無常だ悲しいじゃなくて、無常だからこそ我々は無常 の、うん、あの時代を元気に生きていくべきだっていうふうにこう反転させるんですね、うん、あのそのこれはもうね、あの後に出てきますけどね、鑑真さんもそうです。
あ、この鑑真という名前ができました。あの薬師寺だけで本当終わってしまいそうな勢いですけれども、
はい、
薬師寺さんはここまでにしておきまして、
はい、そうです。この後鑑真が出てきます、
はい、
まだまだ続きます。
奈良世界遺産の道ラジオウォーク、 AM1179、 FM906、 MBS ラジオがお送りしています。
続いては東照大寺です、はい、先ほどご紹介した薬師寺から北におよそ10分ほど歩いた場所にこの東照大寺があるんですけれども、うん、はい、現地を訪ねた時の様子をお聞きください。東照大寺に来ているんですが、はい、こちらも世界遺産なんですね。
もちろんそうです。東照大寺、目の前にあるのが本堂、まあ、本堂ということになりますけども、
ちょっとあの素朴な感じがしますね。
あのそれはね、時代が出てるっていうこともあるんですよ、はい、
あ、なるほど。
あの薬師寺さんは新しく、はい、あの再建してますから、はい、やっぱりどうしても綺麗ですよね、
はい、
でここは、うん、やっぱこれ先生古いですよね、
うん、あの奈良時代のね、
はい、
屋根のね、はい、形のね、バランスがね、来たらすごい。
これがね、奈良のお寺の屋根の形。すごく大きなあのお堂ですね。そして目の前に
ありました、また灯火ですね、
灯籠が必ずある、
心の灯火を灯すため
ねえ、はい、というふうにチャリチャリとね、
はい、
歩きまして、東照大寺を見てきたわけでございますけども、はい、どうなんでしょうね、階段院っていう階段のお寺と思えばいいですかね。要するに鑑真という方は、樹海の和上でございますので、本堂もいいんですけど、左手にクーッと曲がっていくと階段があるんですよね。あれ、もともとは建物もあったそうですけど、今は石の段で真ん中にストゥーパのような石がこうドーンとありまして、
はい、私は
あの
紅茶のポットみたいな、ポットの先の、ね、蓋みたいな形してるなって思ったんですけど、あそこでなんか最なんか何をする、
試験は試験をしたの。だからこのね、うん、あの石造り、石に関して言いますと、はい、猪熊先生の右に出る人はいませんので、ね、教えてもらいたい
です。ですね、
はい、
階段院とストゥーパーというのは違うもんなんですよ。
はいはいはいはい、
で、これは後で西山先生補足してほしいんですが、階段というのは仏教徒が拝む前に資格を得る儀式だろうと思うんでありますが、はい、鑑真さんがね、東大寺の大仏殿の前で、光顕天皇とそれから聖武天皇、光明聖武天皇や上皇后と光明上皇后にそういう階段を授けはったわけですね。でそういうのですが、東大寺は後に現在のあるところに階段院ができる。でそれに対してまた少し後でありますが、東照大寺に階段の寺として、出来上がっていくわけですね。
はい、
で今門を入りますと左西の方に、階段院というのがあります。は
い、ございます。
でそれは石像の2段のもので、はい、あったんでありますが、東照大寺の長老の森本光純長老がですね、
はい、
その上にインドのストゥーパーを乗せては欲しいというように申されまして、高松塚の石室を移動したんで有名な佐野勝次さんがそれに答えられまして、その上にストゥーパーを乗せられました。ストゥーパーというのは外場、日本語に言えば外場でありますが、丸い円墳なんですね、お釈迦様の石像の円墳です。
はい、
それが上へ乗りました。ちょうどインドのサンチとかいろんなその有名な、ものはですね、宝剣の土壇の上に丸いのが乗ってるわけです。
はい、
まさに東照大寺の形をしてるわけですね。そういうふうな、ことであろうと思います。
階段、階を授けるっていうか、その受戒するっていうか、正式なお坊さんになるっていうのは、上野先生、これ大変なんですよね。
これね、三子七章ですから、先生も3人じゃなきゃいけないんですね。1人だとやっぱりちょっと偏りが出ますのでね。でそして7人の証人がいないといけないんですよ。ですからそのみんなの前でちゃんとお話ができなければいけませんよ。
それはスピーチってことですか。
まあ、問答
っていうかね、その仏教にはその戒というものがあって、やってはいけない決まり事、まあ、仏教だけじゃなくてあらゆる宗教にありますけど、
でね、
その戒を守りますということを先生に誓う儀式が受戒なんです。受戒といってね、それは階段でやるものなんですけど、受戒といって、その3人プラス7人、10人の先生に私は全ての戒を守りますと誓うことが受戒という儀式で、それをすると正式なお坊さんになれるんですね。でも奈良時代の日本はその先生がいないから受戒できないわけ。そうすると正式なお坊さんになれないわけ、ね、日本中にお寺がたくさんできて、国分寺とかできても、 先生いないんだから、うん、樹海できないってことは正式のお坊さんが奈良時代にはいないってことになっちゃうじゃないですか、うん、でもね何でも世の中うまくできてて、はい、先生が揃わない時にはこうやったらいいよとお経に書いてあってそのこうやったらいいよでやってたわけ、ね、なるほど。でもなんかいろいろ問題が起こってきて、うん、やっぱりちゃんと樹海してないのがやっぱり問題じゃないかなっていう考え方になってきて、うん、日本にはいないから、うん、ね、中国から呼ぼうってことになってそれで二人のお坊さんが先生探しに行くわけ、う
ん、陽英さんと不祥さん、
それで鑑真さんが来るわけなんですけどね、うん、だから鑑真さんが一人来てもダメなんですよ、うん、10人必要なんだからね、うん、だから鑑真さんは大勢の弟子とやってきてくれたからということですね、それで OK になったんです。
で東大寺で5年ぐらいいらっしゃったんですね。
そう、東大寺5年、ね、いて引退して東照大寺、
東立照大っていうあのお寺、うん、新田部親王という方のなんか
のあの元々のお宮をね、の建物をいただいて、うん、まあ、そこで、行うわけですよね、うん、でこれはまあ、 あの日本の仏教というものはこれで国際基準になったというように考えなきゃいけないわけですよね、うんうんうん、今までは日本からその留学して唐に行ってもなんだお前ら正式の教育受けてねえじゃねえかって言われてたのがもう国際基準になったということで、これがまあ、 鑑真さんにが来ていただいて、でそのことによって多くの技術者も来てますから新しい様式が入ってくるわけですね、うん、
あのね、
はい、
そういう樹海する場所階段は、
はい、
あの東大寺にはあるけど東照大寺にはなかったんですよ、
はいはいはいはい、
だからが東照大寺にそういう樹海の場ができるのはだいぶ後になってからだと思います。どんなに早くても鎌倉時代以降だと思うんですね。
樹海する場所って決まってたみたいですからね。
そうそう、
はい、
あの東大寺で九州に一つ、はい、関東に一つ、日本で3つしかなかったんで、
なかった、ね、はい、うん、だからそこに東照大寺はなかったんだけども、うん、まあ、今はきちんとねそういう、
そうですね、う
ん、あれがあって、
森本さんはね、うん、東照大寺は新田部親王の うん、あのお屋敷を使って、
はいはい、
そして、高堂はね、平城宮の東長州殿を持ってきたと、はいはいはいはい、でそういうふうなんでまさに私そこは中古の借り物のお寺ですわ言ってはったんですけど、
ね、そんなことおっしゃってました、
はい、
いやでも本堂というか近堂は後にできるわけで、鑑真さんはあの近堂はご覧になってないん
ですね。そうそう、生前にはまだできてない、現在の近堂は、うん、あれあのですね、この前の解体修理の時に、
はいはいはい、
年輪年代でやったら781っていう数字が出て、近藤の木は781年に伐採した木で、それは鑑真さんが亡くなってからもう16年ぐらい経ってるんですよ。だから生前にはあのお堂はなかった
ということですね、うんうん、でその鑑真和上、和上というのは実は三子七将の、はい、まあ、トップの方を和上というんだそうですから、そうですね、はい、まあ、それで鑑真和上と言いますが、なんといってもね、藤林さん見たでしょ、懐紫堂のところで、
はいはいはいはい、
ね、はいはい、鑑真和上の像、お像が飾ってあるというか、
階段登っていったら見えるんですけれども、はいはい、肉眼でも見えました、初めて見ました、
うん、でしょ、あれが日本最古の肖像彫刻と呼ばれてるんですか。
まあ、そうですね、うん、今行って拝見できるのはその、まあ、本物ではないわけですけどね、あのね、皆さんご存知ですか、
何でしょう、
鑑真さんは目が見えていたということで
そうですね、そういう話もありますね、
いや本当に目が見えてたんですよ。
そうなんですか。
でそして日本で最晩年に目が見えなくなったんです。
白内障ですか。
うん、多分ねそんな感じだと思うんですけどね、うん、でお像は、
はい、
もう鑑真さんが亡くなる直前に作られたものなので、だからあれは目つぶってるプラス目が見えないっていう表現なんですよ。
ということなんですね。
それでね、
うん、
お像すごいんですよ。あれはね、鑑真和上像ではありません、
はい、
鑑真さんです。つまりね、あれ、はい、脱滑鑑室っていう作り方で、はいはいはい、その麻布を何枚もこう重ねて作っていくんですけど、うん、一番上の麻布はね、鑑真さんが着てた衣です。
あ、そうなんですか。
内側に何ですか、漆喰が塗ってあって、それが鑑真、はいはい、さんのお骨を 入れてるんだという説がありますね。
あのね、
何それ。
いや多分それはそうではなくて、つまり生前に作られてるんで、まだそこまでは
行ってない。生前に骨は取れませんからね。
そうそうそうそう、うん、あのね、うん、そのあのだいたい普通、まあ、4枚ぐらい麻布を漆で、うんうん、あのこう重ねていくんです ね、うん、でそれはねちょっと人間が着るにはちょっとこの強くて硬くてゴワゴワしててちょっと嫌だなこんなんはっていうぐらいの麻布を4枚ぐらい重ねるんですよ。ところがあれをよく調べると一番上のやつはねこう人間が着られる目の細かい薄い柔らかいその麻布であることが分かったんですよ。
そうなんですか。
でそれはね、うん、変なんですよ、はい、つまりあの丈夫なものを作らなきゃいけませんから、うん、つまり中空洞だからね、うんうんうん、あのちょっと強い麻布で作らなきゃいけないから、うん、そんな薄い麻布を使ってるのおかしいんですよ、うんうんうん、なんだろうこの麻布は。鑑真さんの服、先生服ください、一つもらって、最後にそれを着せて、そしてその上にその、うん、黒層漆という、はい、漆の中に木の粉末混ぜたやつをさらにこうやってできたと考えられる。つまり亡くなる直前に、はい、いやそれはねその先生に死んでほしくないわけ。当然そうです、ね、苦労して日本にやってきてね、先生死んじゃう、耐えられない、うん、もう写真もないしビデオもないし ね、その音声も残らない、死んだら終わりですよ、うんうん、ね、先生に残っててほしいわけ、うん、それでねもう先生を作ろうっていうわけ。
なるほど。
だから最初の像だったってことなんですか ね、
もうね奈良時代は肖像画も肖像彫刻も基本ないんですよ、うん、それはね、うん、そんなん作っちゃったらね呪いに使われるからでしょう、きっと。
まあ、偶像崇拝をしないっていうのも
あるんですね。元々そうですよね。
だからやっぱり中国の人だからね、うん、ちょっとそういうところはあのなくて、
なるほど、
あれは最高の肖像彫刻です
ということですよ。だからいいもの見たね。
生きているままにその姿を映すっていうことが、その後の禅宗なんかはお弟子さんたちがみんなで絵を描いて、うん、でその絵を飾って、そのご命日ならご命日に法要を行う、まあ、これ永具っていうんですけども、うん、そういうものの始まりですよね、うん、
まあ、ずっとまつげなども作っても描いてますね、綺麗に。
あ、そうです。あ、はい、
まつげ
だからみんなが見て、うん、これだったら師匠だって拝めるよっていう風に作ってるはずなんですよ、うん、
でもね、あの肖像彫刻っていうのは私は素晴らしいと思います。今見てもね、あの、あ、鑑真さんだと思います、うん、あの元のうちには例えばあの即身成仏っていうものにもなっていくんですよね、うん、ね、
まあでもね、うん、本当にやっぱりそのあの弟子たちが作ったんであれば、
はい、
であのその外注したわけじゃなくて、鑑真さんのお弟子さんの中には仏像を作ったりできる人たちがいるんで、その弟子たちが作ったんですよ、うん、でね、その麻布の上に漆塗るときに、うんうん、つまり木の粉末とかそういうの混ぜたやつを塗るときに、うんうんうん、普通はそのトースバターをトーストにバターナイフでこう塗るみたいに、ね、こう塗るんですよ、そうすると平滑というかね、綺麗に塗れるんですよ。ところが鑑真さんの顔とかはね、うん、平滑になってないんですよ、うんうんうんうん、それはね手につけて指で塗ったんですよ。
なんで指で塗ったんですか。
先生と私の間にこんな小道具を入れたくないからです。
はあ。
ほとんど法要に近いですよ、こうやってこうやって塗ったんです。
それだけ、
あれ特別ですよ、あのお像は。
ということで、まあ、これはもう東照大寺にあの行きますとね、必ずこれはあのご覧いただきたい、はい、そしてその懐紙像の左側に松尾芭蕉さんがお見えになってて、ちゃんとホックなさってる、
うん、
若葉して御目の雫拭わばいや、でこれ上野先生いいですね、
何ですか、どういう意味ですか、
まさにね、若葉の頃が鑑真和上さんがこう亡くなった頃だし、うんうん、でその若葉っていうようなものは新しい芽吹きを表すじゃないですか、
うん、
でその芽吹きで、で若葉でさ目をこう覆ったりさ涙を拭くなんてことはないよね、
うん、
でもないことを歌うのがやっぱり文学で、
うん、
その若葉をして その涙というのを拭ったんで、しょうかねっていうようなその気持ち。だからこう鑑真さんの、今西山先生言われたように、鑑真さんに触れたい、鑑真さんとずっと生きていたいっていう気持ちで、あの彫刻が作られて、お像が作られて、そしてそれをまたあの江戸時代の松尾芭蕉が見て、感動して、そういうなんか物語をねまたこう作り出していくっていうような、あの鑑真さんも古いけど、はい、松尾芭蕉も古いっていう ね、 うね、あの これが面白さでね、
はいはい、松尾芭蕉がしっかりか鑑真さんを認識してて、そういう、そう、歴史背景とか弟子の、弟子に親しまれてたっていうのも分かった上で読んでるっていうのが、
でね、
はい、
あの句の重要なとこはね、
はい、
松尾芭蕉はあの鑑真像を見て、あ、鑑真さん泣いてると思ったわけ、
はいはいはいはい、
だって涙を拭ってあげたいっていうんだからね、泣いてると思ったわけ、ここがポイントなんですよ、
はい、
あの私の考えでは。
どうぞ。
どうして泣いてるんでしょう。
なぜでしょう。
どうして泣いてるんでしょう。
それは、
はい、
あの弟子、作った弟子がすごく、
はい、
あの悲しくて、
え
悲しくて涙がもう出ちゃってるから。
何を言って
るの作った人が、ね、
鑑真さんは日本に着いたけど、
はい、
ね、その日本に着くまでに随分時間がかかって何度も失敗したじゃないですか、はい、でその間にね、あの弟子がね36人死んでるんですよ。で弟子はみんな行きたくないって言ったんです、
はい、
で先生が行くというからみんなついてきて、はい、そして次々に死んでって、
36
人死んじゃったんですよ、私あの奈良国立博物館におりましたけどね、奈良国立博物館の正規の職員数は32だから、全員死んでもまだ足りないですよ、京都の国立博物館から4人借りてこないと36人死ぬことできない、それくらい弟子が死んじゃったわけで、ね、だからそのでみんな若くて優秀で、行きたくないと言った、でも自分が行くと言うからついてきた、その36人のことをやっぱり鑑真さんは日本に来てからもずっと思ってたと思うんですよ。
そういうことですね。
そしたらね、泣く、
あ、弟子のことを思って泣く、
なるほど。
だから、まあ、松尾芭蕉は別にあのそんなことは考えてないだろうけど、でも泣いてると思ったっていうのがね、
感じたんですね、
なんかね。
でも泣いてる姿を弟子がこうやって作ったわけですよね、
いや、なんか泣いてないですよ。
泣いてる姿じゃないよ。
そう、
静かに
泣いてないんです。
静かに
そう目を閉じて瞑想してる。でも芭蕉には泣いてるって見えた、
見えたんですね。
でね、でね、若葉はね、柔らかいんですよ、
はいはいはい、
だから若葉なら、まあ、拭うことは不可能じゃない、
はいはい
は
い、
枯葉ではダメですよ。
それはダメ。
枯葉では、うん、ね、若葉なら拭うことは不可能じゃないですね。
なるほどね。だから面白いですね。弟子が作った、まあ、そういった大切な、お師匠さんの像、まあ、それを松尾芭蕉が見てこういう俳句を作る、さらにその俳句を西山先生が解釈するとこうなるという、ものすごいあの奥の深い話になってくるわけでございますね、で、あの一つこれね先生、あの新田部親王のところを、まあ、もらってお寺を作りますけども、あの中の経蔵というあの小さな、ね、あの蔵がありますよね、あの畔倉の、あれはその時代からのものだそうですね。一番古いあの新田部親王の時代からあるあのなんていうの、畔倉のお蔵だっていう、
なんかそうです
ね、言われますね、
はい、
2つあるんでね、
構造と鏡像が1個が、あ、なんか
向かって右のね、ちょっと小さめの
ううものだというふうに聞いております、
あれあなた見て、はい、真っ黒ケアって言ってましたけどね。
私あの百葉箱って言いました。
なるほど。
百葉箱の黒い版みたいな。
百葉箱にしてはちょっと大きいけど。
大きすぎる。
まあ、あぜくら作りってちょっとそういう気配はなくはない。
なるほどね。
見えました。
ね、はい、あれあの新田部親王のあそこもらって、で鑑真さん行ってね、その土をね、舐めて、
はいはい、
お、ここはいい場所だって言って寺作ったんですよ、
すごいですね。
土を舐めて。
いやでもそういう話は時々聞きますよ。すごいです。
宗教者として、はい、その場所を愛するってことを表すことでもありますよね。
そうですね。
まあ、今でもあのローマ法王などいらっしゃった場合は、
ね、
必ず地面に対して、うん、あのぬかづいて、はい、あの起訴されますので、はいはいはい、やっぱりそのやっぱ宗教者はもう ここしかないと、
はい、
もうこれだっていうことをこう決めるわけですよね。へ
ー、いやー面白いお話をいっぱい聞けますね。はい、東照大寺を巡りました。
はい、まだまだ続きます。